教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第14回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈々と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
前回ですね、はい、4月は充電の時期と伺いましたけれども、この暖かくなってくるこのいい季節になると、行きたくなる場所ってありますか？
はい、あります。
あります。どんなとこですか？
まずこの時期、4月の頭はやっぱり桜が綺麗なので、フラワーパークは行きますね。まあ、ブログにも書きましたけど、桜とチューリップのコラボレーション、このようなものとは思えなくてさ、これはね、今年もしびれましたけどね、あの美しさには。あそこは行きたくなって、春なんか、やっぱりよく行きますよね。
はい、
で、もう少し、時間が経って、5月に近くなってくる、まあ、4月の後半ですよね。ですね、もう僕の中では初夏を感じる時期なので、海が見たくなるんですよね。で、この辺りの渥美半島の海、もう先っぽまで行った伊良湖岬、あの辺りの海が好きですね。まだ暑くもなく、でかつもう寒くはないですし、で日差しはね、夏っぽくなっていて、穏やかな渥美半島のあそこの海、好きですね。伊勢湾も好きですね、あの辺りね。だから海を見たくなって、あの辺りもよく行きますね。
なるほど。
4月の終わり、
はい、
私に会えますよ
じゃあ塾長に会いたい方はぜひ、
晴れの日ね
行ってみてくださいはい、それでは引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。ラジオネーム悩めるマミーさんからいただきました。子供を褒めた方がいいというのはよく聞くのですが、褒めることが苦手で褒められません。以前褒めた時、褒め方がわざとらしいと子供に指摘されました。子供の褒め方を教えてくださいといただきました。褒め方だそうです。
褒め方ね、
どうしたらいいですかね。
この質問興味ある方大勢いらっしゃるんじゃないですかね。
褒め方ってやっぱテクニックってあるんですか？
あります。
あります、
褒めはね、やっぱり僕講師の仕事やっていて、研究してきましたから、
ぜひぜひ教えてください。どうしたらいいですか、褒め方。
そうですね、3つまずお話ししますね。1つ目がね、褒め方はバリエーションを持つべきだ。
バリエーション、
いろいろな褒め方を知っておいた方がいい。
なるほど。
いや、身につけた方がいい。
身につける、バリエーションを身につける。
例えばどういうことかっていうと、目の前で何か子供がやっていて、それができたらすぐ、すごいねって、すぐもう瞬間的に褒める、
すぐ
瞬間的に褒めるっていう技ですよね。
はい、はい、
それから少し時間が経ってから、さっきやったあれ、本当に上手にできてたよね、時間を空けてからしみじみ褒める、
しみじみ、
これもテクなんです
よ、ね、なるほど。
でさらに、そのもうちょっとこうスパンを長く取ったもので、こないだのあれよかったよねで、これを繰り返し言っていくんですよね。3日間隔ぐらいで何度も何度も繰り返し褒めるって、
それ一つのことについてですか。
そうそうそう、だってそんな繰り返し時間を空けて褒められると、あ、この人本当に感動したんだな、本当に、嬉しかったんだなって思ってもらえるじゃないですか。そう、本気が伝わるでしょ。
伝わると思います、うん、
そうそうそうそう、まあ、他にもいろいろあるんですけども、
はい、
うん、その中でもね、こうね、最も効果的なのがね、第三者を挟む。
第三者を挟む、
うんうん、例えば子供が目の前にいて、当事者であるお母さんがいて、うん、そういえばね、この間、まあ、その場にはいないね、うん、お父さんが、うん、あなたのこんなところが素敵だ、いいよって褒めてたよ、うん、お父さんがいいって言ってたよ、うん、第三者が褒めてたよっていうのを、お母さんの方から伝えてあげると、うん、響くんですよね。
そうですね、それはでも、うん、私もそういうことあるので、
うんうん、
誰々さんがいいって言ってたよって言われると、うん、すごく嬉しいですよね、
うん、
間接的に聞いただけでも、
うん、うんうんうんうん、
それは分かります。
そうそうそうそう、まだまだ他にもいっぱいあるんですけども、褒め方って、時間が限られているので、
はい、
興味のある方は直接僕に声かけてください。
そうい
えば今思い出したんですが、
はい、
企業向けのセミナーで褒め方10のレッスンっていうのもやったことあります。面白かったな、あれ、
うん、
会社の社長さんたちの前でもやらせてもらったこともありますし、うん、何百人っている中で、その時思い出したんですが、あの会社の社長さんたち、100人ぐらいの中で、ね、その褒め方10のレッスンでやらせてもらった時に、うん、終わった後に、まあ、拍手をいただいたんですが、
はい、
でその後ね、懇親会があって、はい、一番多かった、いただいた質問が何かっていうと、これ面白かったんですが、はい、褒め方は先生よくわかった、じゃあ叱り方ってどうなんですか、叱り方を教えてくれっていう質問が、ね、圧倒的に多くて、
へ、
じゃあ何、社員を叱りたいわけと思っちゃって、でその時に何て答えたかというと、叱り方はない、褒める方にフォーカスを当ててほしいな、
うんうん、
まあ、そういう話をしたんですけどね、
うんうんうん、
はい、まあ、ちょっと脱線しちゃったんで話元に戻しますけど、
はい、
で、あとそれから2つ目として、褒め方の2つ目として、上から目線にならないってこと。
上から目線にならない褒め方、うん、っていうのはどんな感じですか。
やっとできたなとか。
それ、ああ、それを言われても嬉しくないですよ。
うん、嬉しくない、ね、結構ね、こういう言い方する人多いらしくてね。
そうなんですか。
そうそうそう、
それ
は、ね、褒め方の基本はやっぱり、ね、うん、下ですよ、下に入らない相手の、
うん
うん、
じゃあ、
私はできない、あなたよくできた、
あ、うん、そういう感じですね、うん、
本当にあなたは素敵、すごいですね、
なるほどなるほど、
上からね結構なりやすいので、特にリーダー的立場の人とか、
うんうんうん
うん、行動力のある人って、
はい、
うん、できてない人に対してイライラッとするところがあるので、うん、そうすると上からの発言になりがちなんですよね、うん、そうすると、いくら褒めてるつもりでも本人は、ね、相手はね、こいつ本気で褒めてねえなって感づいてしまうので、
うん、
伝わらないんですよ、ね、
はい、
うん、むしろその逆効果で信用信頼が、はい、そこで傷がついてくるんですよ。当の本人は褒めてるつもり満々なんですね。
いや
これね、大きな落とし穴、注意したいですよね。
はい、
で3つ目がやっぱり練習ですよ。
練習、
このお母さんもきっと慣れてないんでしょうね、
褒めることにね、
うんうんうん、子供さんにわざとらしいなんて言われちゃうぐらいですから、
うん、
うん、やっぱりこれも訓練が必要なので、
はい、
普段から褒めるっていうことを自分に課して、うん、生活をしてもらいたいと、
うん、
うん、旦那さんを褒める、子供を褒める、ペットのワンちゃんを褒めると、
うんうん
うん、褒めるポイントっていろいろあるので、
はい、
いろんなところにいろいろあるので、
はい、
とにかく褒めるっていうことを意識して生活をしてもらえたらなと、
うんうん
うん、お花とかでもいいですよね、うん、なんて綺麗なのとか、
あ、お花に向かってね、
うん、はい、数練習していくと褒める体質に慣れていくので、自分がなっていくので、
う
んうん、ちょっと自然と褒めれるようになるじゃないですか、わざとらしいっていうこととはもう無縁ですよ、
うん
うんうん、やっぱり数練習をしていくことだと思います、
はい、
うん、はい、で練習をする中でもやっぱり一番最初に伝えたバリエーションを多く持つことだと思うので、
うんうん
うん、ね、でバリエーションを持つっていうのも結構難しいことだったりするので、
はい、
褒めることを意識するってなる と、周りで褒めてる人がどんな風に褒めるのか、どんな言葉を使ってるのか、どのタイミングで褒めるのかっていうのも意識すればやっぱり入るように、うん、自分にキャッチするようになってくるので、
うんうんうん、
もう勉強ですよね、それもね。
じゃあ褒めている人から学ぶということですね、
うん、はい、
はい、
練習をすること、そのためにやっぱり 意識をすることですよね、うんうん、意識すると、まあ、自分も褒めることを、ね、よくするようにもなってくるし、周りで褒めてる人の言葉も入ってくるので、うん、すごく学びになってくるじゃないですか、はい、それでどんどん上達していくはずですから、
はい、
うん、はい、子供にわざとらしいなんて言われることはなくなるんじゃないかな
って。そうですね、
うん、はい、奈良さんはなんか褒めることでエピソードとかあるんですか。
褒めるというかですね、あの娘と褒め合ったことがあります、
はい、褒め合ったこと面白いですねえ、どういうことですか。
あのこんなことを言ってくれるなんて偉いねとかって言って、ありがとねみたいな感じで私が言ったと思うんですよね、うん、でそれを言ってくれるママありがとねみたいな、そんなこと言ってくれるまあ娘にまたありがとねって言ったら もう褒めが続いてというか、うんうん、まあ、ちょっと楽しんじゃってやってましたけど、そういう感じで、
うん、
まあ、感謝し合うっていうことにも、うん、その褒めたことがきっかけでつながっていったことがあって、うん、ちょっとそれ面白かったですけど、
ね、それはいいですねはあ、はあ、なるほどね、
はい、はい、
さあ、そんなに褒めることって難しくはないので、
うん、
その褒める体質に自分がなってしまえば難しくはないので、うん、ぜひ、はい、意識を持って、
はい、
うん、生活をしていただければなと思います、
はい、
うん、お子さんのいいところっていっぱいいっぱいあると思いますからね。
そうですね、見えてないだけなんですよね、うん、もっと見ようと思えば、うん、本当にいろいろあると思うんですよね、うん、だけどあのよくできてないところばっか見ちゃうっていうところがあると思うので、
うんうんうん、
あのできてるところを見つけて褒めていきたいなと私も思います。
そうですね、
はい、
あ、もう一つ、まだ時間大丈夫ですか。もう一つ思い出したんですが、
はい、
学びを始めて1年目2年目ぐらいの時ですよね、うん、僕はまだ若かりし頃なんですが、1回の授業で60分間の授業で100回褒めるっていうことを自分に生かして授業を作ってた時にあって、
おお、
それってすごいと思いません、
はい、
だって60分間ってね、1分が60個でしょ、
うん、
で100個褒めるってことは1分間に、ね、
うん、2回は
褒めてるってことないじゃないですか、ね、それをやっていくとどうなるかっていうと、子供がハイテンションになっていくんですよ、
ね、あ、そうなんですね、
うん、でいかに子供をこう成長させるかっていうところに一生懸命なんで、僕って授業を作るときに、子供をその気にさせるにはやっぱり褒めることだなってことで、褒め方を徹底的に研究して褒める授業100回褒めようっていうことをやってたんですが、そうしたらですね、まあ、ハイテンションになって子供をやる気に立つようになっていくんですが、クレームを受けてですね、
あら、
うん、
何なんですか、
うん、あのテンションが上がりすぎて収まらない、うん、何やってるんですかって言われてですね、じゃあ褒めてるんです、
はい、
うん、でそうそうそう、褒めの回数がやっぱり多すぎも問題かなと思います。
なるほどそれも心得ながら
そうですね、はい、今では100回はやってないですけれども、
はい、
うん、でも割と多い方だと思います、
うん
うん、やっぱり子供たちって乗ってきますよね、
はい、嬉しいですもんね、やっぱり
だって自分のことを認めてくれてるんですもんね、
うん、
うん、じゃあこの人の言うこと、この人の、言ってること、うん、なんか受け入れちゃおうみたいな感じで、
うん、
そうするとやっぱり成長していくじゃないですか。でこっちは成長させよう成長させようと引っ張ろうとしてるわけなので、うん、子供はついてきますよね、
うん、
うん、故に成長していく、成績伸びていくっていうことなんだよね。褒めってだからすごい大事なことだと思いますよ。
はい、
うん
うん、
はい、
はい
はい、
ありがとうございます。以上、教育相談のコーナーでした。教育相談、塾長に聞こう。続いては学び広場のコーナーです。ラジオネームブルースカイさんからいただきました。いつも楽しく聞かせていただいています。今回初めて投稿します。私のおすすめの本は安藤光正さんの初めて出会う数学の絵本です。
お、いいですね、
うん、よく行く図書館の本棚にあった本を何気なく取り、中をパラパラと見てみると、可愛い小人とたくさんの絵、これが果たして数学に結びつくのかなと思いましたが、子供たちと一緒にページをめくってみると、仲間外れを探したり、小人の作った間違いカードを探したりと、親子で夢中になって楽しむことができました。特に仲間外れのページでは、親が気づかなかった視点から子供が間違いを見つけたりして驚かされたり、子供の頭の柔らかさに感動したりもしました。この本と出会ったのは 子供が幼稚園の頃だったと思いますが、小学生になった今でも楽しめると思います。3冊で1セットになっていますが、どれも奥が深くておすすめですといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、これはいいですね。安藤光正さんの本はこれ以外にもいくつもありますもんね。
う
ん、
そうですよね。
はい、数理を学ぶものに通じる絵本、いっぱいありますよね。これ僕ブログでも紹介したような気がするんですけど。
あ、そうでしたか。
そうそうそうそう。で、これはね、僕もおすすめですよね。
はい、これ
大先生、
数学の絵本ですよね。
数学の絵本、
絵本
なんですよ。で、何が書いてあるかっていうと、あの数学のものの考え方、概念のオンパレードなんですよ。だから問題集慣れしてる子供とかお母さんとかが見てしまったら、え、これ何、これが何なのっていう風になると思うんですよね。でもね、これがね、本質なんですよ。例えばですね、なんでそんなことを言えるかっていうと、例えば、高校入試の勉強をしている中学3年生、全国高校入試問題集なんかに出てくる数学でハードな問題見ていると、まあ難しいんですよね、解くのが。で、難しいんですけども、基本的な考え方、例えばですよ、全体を求めてある部分を引いてあげれば答えになるっていう全体的な考え方があるとするじゃないですか。で、そこに気がつけるかどうかが、その高校入試問題を解く鍵になったりする問題があったりするじゃないですか。で、そこさえ気がつければ答えが出せるんですが、そこが気がつかなくて一生懸命テクニックに走って答えを解放をって考えてる子はなかなか解けないんですよね。で、概念があるかないか、備わってるかどうかで解ける解けないがハードな問題になるとあらわになってくるんですよ。で、その概念がずらりと紹介されてるのがこの絵本なんですよ。
じゃあ基本中の基本っていう感じですか。
基本中の基本、あまりに基本すぎて、そう、
基本すぎて
基本すぎてですね、なんか無視してしまいがちというか、こう、はい、なんでこれがって思いがちなんだけど、実はこれがね、数学の骨組みになってるんですね。
そうだったんですね。
すごく大事ですね。
そうなんですか。
塾で確か小6だったと思いますが、算数がなかなかできないんですっていう相談を受けた時に、この本を勧めたことありましたので、この本を徹底的に読み込んでほしい。
じゃあ小学生になって、まあ、この方も書いてますけど、6年生でも全然遅くないですか。
そうですね、
この絵本は。
そうそう、中学受験を挑む女の子に勧めたことありますので、それでできるようになりましたもんね。
あ、そうなんですか。
やっぱりテクニックで問題を解こう解こうとしてたので、はい、そうじゃないんだぜって。
はい、
で、まず基本的な考え方ってことね、これ楽しくわははしながら読んでって。そう
ですね、
買っていただいた方がいいな。
本当ですか。
おすすめです。
はい、ありがとうございます。初めて出会う数学の絵本、庵野光正さんの本をご紹介いたしました。はい、ここでお知らせがございます。前回もお伝えしたんですが、勝負哲学が5月29日5月30日と開催されます。はい、塾長から今日は、去年行われていた勝負哲学のエピソードを伺わせてもらいたいと思いますが、
そうですね、はい、まあ、参加してる子たちは本当に目が輝いてますよね。今日はどんなレッスンなの、
はい、すごい、じゃあ楽しみに来て参加してくれた。
普段の数学とか国語とか英語とかっていう授業とは全く違うので、はい、みんながどういった勉強をしているのか、それから学び、ね、僕が提示する勉強の仕方ってどんなのか、あとは去年だとね、みんなが使ってる筆記具ですよね、はい、シャープとか消しゴム、それを写真撮らせてもらって、はい、でそれをスライドに移して、みんなにプレゼンしてもらったこともあるんですよ。なぜこのシャープを使ってるのか、中1中2の子たちはもう中3生の使ってる道具ってすごい興味津々ですから、
すよね、
優秀な子たち、優秀な先輩たちが何を使ってるのか、そうなのか、僕と同じシャープが嬉しいとかね、盛り上がった時ありますよね。はい、勝負哲学のエピソードですけれども、まあ、その前の年は復習会っていう名前でやってたんですよね、内容は一緒なんですけども、やっぱりこの復習会の時も勝負哲学の時もこれ参加してた受験生はここに全合格してるんですよね、一人も落ちてない。
勉強の仕方を教えてもらってるからっていうのが大きいですかね。
はい、あとみんなの勉強の仕方もシェアするっていうこともやってたので、スライドもうまく使いながら、ノートをこう写真撮ってそれをこう写して、 うん、なんでこういうノート作りをしてるのか、これもプレゼンしてもらったりしてね、みんなでね、面白そう、面白そうでしょ、
はい、
うん、はい、うん、で、あとはね、去年は勝負哲学のスペシャルというものを開催させてもらって、外部からね、うんうん、活躍されてる大人の方を招いて、
はい、
うん、中学生たちの前でお話ししていただいたことが何度かあったんですが、はい、うん、あるこの間ね、北高に合格した生徒が言ってたんですけども、その勝負哲学のね、ある方のお話で、まあ、人がすごく大事なんですよってお話だったんですよ、
はい、
うん、人と人をつなげる天才の方もいたんですが、
はい、
でそれで、ギクシャクしていた親子関係をもう一度見つめ直すことができて、親に感謝することができた、それで勉強の仕方が変わっていって、うん、合格できました、僕の合格はあの人のあの話のためですって言われて、
すごいですね、すごい、じゃすごい、そのゲストの方を招いて響いて、うん、響いたんですね、その言葉が、
そうですよね、
はい、
はいはい、勝負哲学、
ちょっとなんか今熱くなりましたね、
はい、ね、楽しみにしててください、
はい、ぜひ皆さんご参加ください。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問や学び広場で紹介する子育てに役立つ情報などをお寄せください。それでは次回もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。
教育相談、塾長に聞こう。